聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書マタイによる福音書第12章2節から6節です。新約聖書マタイによる福音書第11章2節から6節です。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につつまずかない人は幸いである。今年もアドベントの時を迎えました。クランツ2の1本目のろうそくに火が灯りました。アドベントという言葉は、到来、やってくるという、意味を持つ言葉なんです。そして、アドベントと呼ぶとともに、対抗説と呼びますが、この対抗説という言葉が言い表すしているように、このアドベントの時は待つ時です。何を待つのか。一つはクリスマスを待つ、クリスマスに備えるという意味があります。そしてもう一つは、このベツレヘムにお生まれになった、クリスマスにお生まれになった主イエスキリストはこの地上でなすべきことをしてくださって、また、天に昇って行かれたのですけれども、その時に私は再びあなたたちのところに来るというふうに約束をされました。その来るというイエス様の約束を待ち望む時がアドベントでもあるんです。最初のクリスマスのイエス様がやってこられたということを覚える、このクリスマスに備えるとともに、再び来てくださるイエスキリストに備えをするというのがこのアドベントの意味です。まだ、他にも、いろんなことを言うことできるようにはできるように思うんですが、一言で言うと、アドベントというと、この時っていうのは私たちが信仰を新しくする時なんだというふうに言っていいと思います。そういう時って必要です。なんて言いますか、リフレッシュされる、信仰がもう一度新しくされる、もう一度やっていこうというふうにして決心が与えられていく、そういう時というのが必要です。普段以上に特別な思いを持って御言葉に聞いて祈って生きていくことができれば幸いです。そういう中で、たった今与えられました聖書の言葉をお読みしました。この御言葉はマタイによる福音書の第11章の2節以下の聖書の箇所です。この聖書の箇所は昔からこのアドベント対抗説の時に読まれ続けてきた聖書の箇所です。私たちも今日この御言葉に聞いてアドベントを迎える備えを与えられたい、もう一度信仰の歩みを新しくしたい、そう願っております。ここではイエス様にある一つの問いがなされています、発せられています。その問いから始まっています。そしてその問いから始まって、それに対してイエス様がここではお答えになっています。問いと答えがあるというのが今日のこの聖書の箇所です。まず問いです。こんな問いがイエス様に対して発せられているのです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。アドベントの問いです。 来たるべき方はあなたなんですか。誰か他の方を待たないといけないのですか。一度聞いたら忘れることができない問いでありますし、またとても重い、真剣な命存在をかけた問いであります。ここで問うているのはヨハネ、洗礼者ヨハネという人です。洗礼者ヨハネはのことは聖書の福音書の初めの方に登場します。この人はイエス様が登場される前に荒れ野でイエス様のために道を備える働きを、すべく神様によって召されて建てられて、その働きをした人です。悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そして、イエス・キリストを指し示した。そういう役割を果たしたのがこのヨハネです。その人が今牢に囚われていまして、そして自分はイエス様のところに行くことができないので、弟子たちをイエス様のところに送って問うたわけです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。この問いはある意味では不思議な問いです。ヨハネこそそのことを知って、この方こそ来たるべき方だと言って指し示して生きてきた人じゃないか、この方こそメシアだ、誰よりも先に真っ先に、言い始めて、イエス・キリストという方を指し示したのはこのヨハネであります。一体なぜこのヨハネがこういうふうに問うているのかということが昔から問題になってきました。その問題の解決としては、大きく2つの解釈があります昔から1つの解釈はヨハネが疑っているということです。ここに来て、ここに来てヨハネのうちに迷いが生じた、疑いが生じたんです。生じたじゃないか、イエス様のことが分からなくなった。ヨハネは牢に囚われていました。そこでイエス様のなさっていることがヨハネの耳に届いてくるんです。その伝えられた内容というのはイエス様のなさっていたことというふうに語られています。それを聞いたときヨハネのうちに問いが生じてきた。それはどういうことかというと、イエス様がなさっていたことというのはヨハネが思い描いていたことと違っていた。それまでヨハネが思い描いていたのはいたメシアというのは、一言で言うと裁く方。マタイによる福音書の3章にヨハネの説教が記されておりますが、その説教の一番最後はこんな言葉です。手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる、そういう方が来られるんだってヨハネは言ったわけですが、牢に囚われていた時にイエス様がなさってきたことが、なさっていたことが耳に届いてくる。なさってきていたことはどんなことかというと、貧しい人たち、徴税人たち、遊女や、そして、いろんな問題を抱えた人たちをイエス様が、その人たちと一緒にいる、そして病人を癒されている、 悲しむ人と共におられる、憐れみの御業をなさっていたイエス様のことが届いてくるわけです。またイエス様が伝えられて、イエス様が言葉に語られたことも、おそらく耳に入ったでしょう。心の貧しい人々は幸いである、今悲しんでいる人たちは幸いである、あるいはまた、あなたの敵を愛しなさいってですね、上着を奪う者には下着もやれって、許せ、憐れめ、そういう話が耳に入ってきたとき、ヨハネは戸惑った、分かんなくなった。そしてしびれを切らして、彼はとうとう弟子たちを送った。そして問わせた、あなたは本当に来たるべき方なのかと。もう一つ読み方があるんです、実は。それはどんな読み方かというと、一つの解釈なんですが、ヨハネは実は自分のことを気にしてたんじゃないんだという読み方なんです。弟子たちのこと、弟子たちの教育したかった。弟子たちはいつまでたっても、ヨハネにも弟子たちがいたけど、いつもずっと自分のそばにいて、ね、離れようとしなかったので、イエス様のところに送って大切なことをあえて伝えようとしたんだと。で、ヨハネ自身はつまりイエス様のことをちゃんと分かっていたけど、弟子たちのことを気にかけて送ったんだ。そういうふうな読み方をする人もいますが、けども私はちょっとこの読み方には無理があると思っています。もしそういうことだとすれば、イエス様がは一番最初の答えのところでヨハネに伝えなさいとは言われないでしょう。そしてまた、その今日の聖書の箇所の一番終わりの6節のところには、私につまずかないものは幸いであると、それをヨハネに伝えなさいと言われている。そう考えると、やはりヨハネがつまずきそうになっていた、そう考えるべきです。そしてまたその後に、今日はお読みしませんでしたけれども、7節のところで、今度弟子たちが帰ったところで、イエス様は群衆たちに語りかけられる。あなたたちは何を見に行ったのか。そして言われた、風にそよぐアシカって言われてるんです。風にそよぐアシって、グラグラグラグラ揺れてる。つまりヨハネのことをイエス様はそういうふうに言われていて、ヨハネの姿の中に風にゆらゆら揺れている、人間の姿というのを見ておられたというふうに読めるわけですよね。そう考えますと、やはり弟子たちのことを考えていたっていうのは、ちょっと違うんじゃないかな。いや、むしろやはりヨハネは自分の命がまかないところでこの問いを、真剣な問いを、与えられた問いをイエス様にぶつけている、そう読むべきでしょう。まあ、でもどっちにしても大切なことは、この問いというのは私たちの問いだということです。私たちと関係のない問いじゃないんです。この問いは対抗説の問いっていうふうに言われてきました。対抗説に問うべき問いがあるとすれば、この問いだと言うんです。ある人はこんなことを言っています。こういう問いを人間が問うとすれば、本当に真剣に 問うんだったら、それは希望を持ってないと、そもそも問わないって。希望のない人はこういう問いを抱かない、こういう問いを発しないって言うんです。あなたなのですか、来たるべき方はあなたのですか、どうなんですか、違うんですかっていう問い、疑いそのものを抱かない。疑いってね、皆さんは悪いものだと即思っておられるかもしれませんが、希望を持たない人は疑わないです。必ずしも全ての疑いがダメってわけじゃないんです。疑う人ってのは必ず信じる気持ちを一方で持っています。希望がない人は問いませんよ。こんなこと問題にしません。毎日毎日楽しければそれでいいんです。食べて飲んで騒いで享楽ができればそれでよしとする、人生を楽しめたらそれでいい、今日が良ければそれでいい、疑いなんて抱きませんよ。そこでは神はおられませんから、人間だけが生きている、自分だけが生きているわけですから、そこで正義が行われることや、あるいは神の御業がなされてそれが全うされることなんて全く問題になりはしないじゃないですか。希望のある疑い忘れないでください。自分のうちに疑いの思いが生じたとき、それをすぐに何でもダメダメダメダメって、そんな自分はダメダメって思わないでいただきたい。ただ問題があります。それをイエス様に明らかにするっていうことです。イエス様に問うっていうことです。うちに密かに持ち続けないで、イエス様に問うたらいいんです。ある人がある時、私が牧師の働きをする中で私に話してくれたことが今でも残っています。その人はこの聖書の箇所についてこんなことを話してくれました。このような聖書の箇所があることが私にとって慰めです。私本当にそうだと思うんです。今日のような聖書の箇所は私たちにとって深い慰めをもたらします。しかもこの問いを問うているのが、あの洗礼者ヨハネなんですよ。洗礼者ヨハネってどうですか、強い人へこたれない人というイメージが私にはあります。聖書に出てくる人物の中でもなんか強靭な人みたいな、ラクダの毛衣を着て、ね、悔い改めよ、神の国は近づいたって述べ伝えた人なんですね。ヨルダン川でまだ誰も働きをしてない時に、このヨハネがここに来てこのように問うている。人間って何だろうって思うんです。人間の中に実は強い人なんていないんです。人は誰、どんなに強そうに見えても弱さを持つ。 悩むものでございます。そういう姿をここでヨハネの中に見ることができます。そしてヨハネのここでの素晴らしさといいますか、何といいますか、模範といいますか、私たちにとっての指し示しは、この弱さや悩みを彼は隠してないということです。イエス様にさらけ出すんです。弟子たちを通してでも、間接的でも、イエス様の前に、イエス様のところに行って、イエス様に伝えるんです。イエス様に向かうんです。本当にあなたはあなたなのですか、私が述べ伝えてきたあなたは本当にメシアなのですか、本当にあなたなのか、待つべき方はあなたなのか、誰か他の方を待つべきなのか。こういう問いっていうのは、実は私たちも、私たちの問いでもあるわけです。ある人はこの聖書の箇所の説教で、このヨハネの、この時のヨハネの思い、ヨハネの問いを、信仰と現実のギャップという言葉で表現しています。ヨハネはメシアであるイエス様が来られることによって、この世の悪が裁かれて、また正義が実現するということを、信じていて、またそれを伝えていたわけです。しかし現実にそうなっていることを見ることができなかった。問題の解決がつまりなされると思っていたけど、その解決が与えられなかった。問題は問題としてあり続けていた。イエス様が来られても、そういうことを経験した。つまり信仰と現実の開きがあることを、経験した。ギャップに苦しんだって言った。そこで迷っていた、そこで戸惑っていた。こういうことって、いや、私たちの悩みの中にもあるんじゃないでしょうか。イエス様は来られた、神の国は来た、しかし完全な神の国の到来はまだなんです。全く仕方では来てない。これを中間時っていうふうに言います。中間時を生きるときは、中間時を生きているのが私たち。イエス様がクリスマスに来られた、そして再び来てくださる、これはアドベントだって先ほど言いましたね。クリスマスに待ち望む、クリスマスを待ち望むとともに、再び来てくださること待ち望む。そしてそのイエス様はもう来られた、来られたんだけど、全部のことはまだ完成には至ってないんです。その中間時に起こることがギャップなんです。来たけどまだみたいなところがある。目に見えるところではね、いろんな悲惨があるし、戦争がある、ね、矛盾したことがいっぱいある。近くでも遠くでもいっぱいでしょう。それが中間時なんです。神がおられるのになぜ、イエス様来られたのになぜ、どうしてっていう問いが生まれるところに生きるのが、この中間時を生きる、これ時の間とも言われるんですが、時の間を生きるわけですね。この時間、時の間を私たちは生きている。で、実はこのヨハネもそこに生きているんです。その時にどう生きるかなんです。悩みが生じ、迷いが生じます、疑いが生じます、戸惑いが生じます、 聖書はそのことを知ってるんです。そしてどう生きたらいいのかっていうのがここで伝えられているんです。問うたらいいって言うんです。イエス様に問うたらいいんだ。そしてイエス様はここでヨハネの問いを、なんて言いますかね、そんなバカなことを言うな、不信仰だなんて裁いたりされないんですよ。受け止めておられます。そういうイエス様の姿がここにありますね。迷うな疑うなと言われるのではなくて、問うたらいい、イエス様に問うたらいいって、尋ねたらいい、祈ったらいい、呼びかけたらいいって、それがアドベントのこの問い、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の誰かを待たなくちゃいけませんか、この問いです。そして同時に私たちはこのアドベントの問いを問うとともに、アドベントの答えを聞く必要があるんです。じゃあ答えは一体どういう答えか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。これがイエス様のお答えです。イエス様のこの答えの中で、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返りというところまでは、これは旧約聖書のイザヤ書の35章の御言葉です。そして貧しい人は福音を聞かされているとあるのは、旧約聖書のイザヤ書の、やはりイザヤ書の61章1節の言葉なんです。いずれもメシアが来られる時に起こることが語られているんです。ヨハネは裁き主としてのメシアを待ち望みました。そしてそれを伝えたんです。それは聖書に基づいて伝えたわけですね。そういうメシアが来られる、彼は聖書に聞いて、そういうメシアを聖書から見出して語って信じて生きていた。そのヨハネに向かってイエス様はやはり聖書を引用してこういうメシアの姿も語られているんだよっていうふうに語っておられるんです。ヨハネの言ってることを否定しているわけじゃないんです。わあ、あなただったらわかるだろうって、きっとヨハネだったらわかるよねってイエス様は見ておられるんです。メシアが来られるとき、見えない人が見えるようになり、歩けない人が歩けるようになり、そのようにして神様の恵みの支配が実現する。ほらこういう形で私がしていることにおいてこのことが現れているでしょうっておっしゃってるんです。そして貧しい人のが福音を告げ知らされている、ある人はここが一番大切っていうふうに言いました、もう言ってますね。この福音をみんなが聞いているみたいな、そういう姿の中にメシアが来ていることが表されている。ここでイエス様がおっしゃっていることは、神の力、神の恵みのご支配というのは、神の国というのは隠されたところでちょっと目立たない、ひっそりとしたところで表されている、低いところに現れているんだって。ヨハネはどうしてもやっぱりこうこの世の正義とか、ね、この力強いメシアが来て この世界の問題を解決する、不正義を正す、そういうところにだけ見てきたけど、あなたがちょっとまだ見てないところがあるって、聖書が語ってるのにまだ聞いてないところがある、自分の思いにとらわれてしまっている、ここだ、こういうところだ、隠れたところだ、小さいところだ、よく見えないと見逃してしまうようなところだ、だから私につまずくなって言われるんです。もう私がしていることにおいて来ている、こういう形で来ている、それを見逃さないで、ただ今しばらくあなた方は苦難に悩まないといけないかもしれないけれども、見よ、私はすでに世に勝っている、そうおっしゃったわけです。主イエスによって密かに、しかし確かに来ている神の救いにつまずくなと言われているんです。これは私たちにとってとても大事なことです。なぜなら信仰と現実のギャップにやっぱり私たちもいつもいつも苦しんでるんじゃないですか。病や死が私たちを悩ませます。人間関係がの悩みもあります。経済的な生活の悩みもあります。私たちが生きる社会もまた問題が積み上がっています。先のことに多くの人々が不安を抱えます。戦争や災害が起こり続けています。自然は荒廃し続けています。問題を数え上げればキリがありません。そういう中で私たちは生きている、そういう中で生きている私たちに対してイエス様はここで語りかけておられるんです。神の国を見逃すな、私において来ていることを見逃すな、つまずくなって、こういう仕方で表されていることにつまずくなって、高いところや目立つところや大きいところばっかり見て生きようとするなって、そういうことなんです。そしてね、気づかされることがあるんです。それはここには結論が書かれていないということなんです。洗礼者ヨハネは弟子たちを通してイエス様に問うたわけです。そしてイエス様が答えられているのが今日の箇所。ここで語られている言葉は弟子たちを通してヨハネに伝えられた。でもヨハネがどう答えたかっていうことはどこ見ても出てきません。それに対して誰、彼がどう受け止めたかっていうことは出てこない、まあ、そしてそもそも実はこの問いと答えなんですけど、見てください、よく見てください、ここでイエス様ははっきりとは言われてないんですよ、答えをなんかとどめてるんですよ、ストップかけてるんですよ。来たるべき方はあなたですか、はい私ですというふうにはおっしゃってないんです。不思議だと思います。でもイエス様らしいと私は思います。イエス様はここで願っておられることがあるんです。この答えは私たちがイエス様のお言葉を聞いて答えるべきことなんです。私たちが答えることなんです。イエス様の言葉を聞いて答えて生きるのが信仰生活。イエスこそキリストです。イエスこそ、このイエス様こそ来たるべき方です。来てくださったお方です。そして再び来てくださる方ですって いうのはヨハネが答えるべきことであり、また私たちが答えるべきこと、そのところをイエス様はちゃんと確保していてくださるんです。そういうイエス様らしいなさり方がここでなされてるんじゃないでしょうか。迷うことがありますし、疑うことだってありますし、戸惑うことだってあります。それが中間時を生きる私たちです。イエス様が一度来てくださって再び来てくださるまでの間、このアドベントの時を生きる私たちはそういう最中に置かれています。そんな時私たちはどうしたらいいのか。自分の思いが湧き上がってきます。でもそんな時大切なことはやっぱりイエス様に向かうこと、そしてイエス様に聞くことです。いや、聖書を開いて手を組んで、要するに手を組んで聖書を開くことが大事なんです。自分の思いは一旦脇に置いて聖書に聞くほかないんです。そしたら見えてくるよってことなんです。この世界をいくら見て、神様来られたのに、イエス様来られたのにね、なんでこんなんなんだとか、自分の心の内を一生懸命眺めてね、イエス様来られたのに、イエス様来られたのになんでなんだみたいなして問うてても始まりませんよっていうことなんです。そうじゃなくって、ここだここだってここだってことなんです。この一冊の書を紐解き、祈り、御言葉に聞くこと以外に何の解決もない。そしてその時に見えてくるんです、この方が。そして口で言い表す。昨日90歳で永井俊子姉妹が召されて、葬儀がここで行われました。先週の1週間火曜日に召されて、私なんて言いますか、その病床にも見取られているご家族に付き添うことが許されました。その中でこの御言葉があったんです。こういうことが大切なんだなって。永井さんはね、昨日も申しましたが、20歳の時に洗礼を受けて、イエス様を信じて洗礼を受けて70年間信仰生活を続けられた方です。そして教会に行った時にの言葉がご家族を通して、また知っている人を通して伝えられました。これが確かだってことを信じたって教会に来て聖書に書かれていることが本当なんだっていうことを信じるようになったっていうふうに話してくれたんですよ。そういう方だったんだって改めて知らされます。ここに書かれていることが本当なんだって。このことが大事なんだなって。そこにも神の国がこうやって来て、イエス様を信じる人がいて、もうそういうところにイエス様の働きが現れている。一人の人が70年の生涯を信仰を持って、誰も別に有名である人でもないけど、祖国に生きた人、一人の人がいた、いる、そして召されていく。実はそういうところに神の国が来ているし、来たるべき方が来ているし、一緒にいるしっていう、そういうことなんだなって力づけられ励まされます。今日の御言葉を大切な言葉として、このアドベントを送ることができれば幸いです。いつも以上に聖書の言葉に聞いて、祈って、そして歩めたら幸いですね。幸いなクリスマスを迎えましょう。お祈りをいたします。神様、ヨハネの問い、 私たちのアドベントにすべき問いです。ヨハネが聞いた御言葉は私たちにも語りかけられている言葉です。あなたはこの世界に来てくださいましたし、私たちの人生にも来てくださいました。あなたこそ来たるべき方であり、またやがて来たりたもう方です。私たちはただただこの方イエス・キリストこそ救い主として待ち望んでいきます。どうぞお支えください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。